ました映画の話したすぎるラジオ第212回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ近況入っていこうと思います。マリオンさん、いかがされました？
そうですね、ちょっといろいろ映画見てるんですけど、僕もあれ見ましたよ。今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、
お
できましたよ。
はい、
いや、すげえなって思いましたね。もうやられましたけど、
お
でもすごい拒否反応もめちゃくちゃあるっていう
そうなんすよ。
そう、いや、もうこれはなんでかなって思ったんですけど、多分これは僕が伊藤蒼演じるキャラクターのことが好きだからだと思ってるんですけど、
はい、
好きすぎるがゆえに、おいお前みたいな気持ちになるっていうかね、はい、怒っていいぞみたいな気持ちになりましたけど、みたいな、っていうのがまああったので、まあちょっとそういう拒否反応的なものはあるんですけど、まあそれを一旦抜きにしたとしても、まあ、圧倒的ですよね、本当に。各、まあ、主要登場人物みんなそれぞれこう長台詞がありますけど、すごいセリフ回しだなっていう。もうそれがちょっとまずすげえわって思いましたし、あと、音がすごい重要な映画だなってすごい思いましたけど、はい。
うん。うん。
最初のうちはなんか結構、この音がノイジーに聞こえるというとちょっと違いますけど、まあ、劇中で歌われる曲とかも、あんま歌詞が入ってこない感じがして、最初の方は。だんだんこう、見ていけば見ていくほど歌詞がどんどん、なんか、入ってくるみたいな感覚があって、まあ、それは、もう僕の、なんと、聞き取り能力が薄いだけだったのかもしれないですけど、でもなんかそんな感じがして、で、なんか、雨の音とか、なんかそういった音が、なんかこう、彼らの何かを覆い隠していたりもして、とかっていうか、見事って感じがすごいしました。はい。まさかそんな展開になるとは思わないじゃないですか、みたいな。っていうところも含めてちょっとすごかったですね、これは。うん。はい。
大石さんはまだ、
そう
ご覧になってはないですか？はい、
そうなんですよ。いろいろタイミングが合わなくて見てなくて。いやー、見たいんですけどね。
これ、なんか話したいですけどね。なんか、話したいというか、うん、そしたら面白いのかなっていう。
いや、僕ちょっと喋ると拒否反応の部分を大きく出ちゃうんですよね、本作に関しては。
ああ、まあそうですね。
で、刺さった部分はもう刺さりました以上にはそんなにならなくて、でただその刺さり方はめちゃめちゃ深く刺さってるんですよ、本当に。もう結構致命的なとこまで刺さってるんですけど、同時にめちゃくちゃ強い拒否反応があって、いや、でもこれぐらいのなんていうか相反するものを一人がキャッチする作品ってちょっと久しぶりかなと思って、
うん、
なんか人によって賛否両論とかじゃなくて自分の中でも完全に分裂してるんですよね。
そうですね、うん、めちゃくちゃ好きって言ってる自分と、いやって言ってる自分がいるんですよね、うん、これ見て。
いや、いる
いますよね、これね、うん、いや、もう、ほんと、嘘だろみたいな気持ちになりましたけど。
うん、
いや、でもやっぱ、伊藤蒼のシーンがすごいいいんだよなっていう。
うん、
本当にすごい良かったですね。うん
うん、
もう、言葉が出ませんわ、みたいな。まあ出ませんわ、もう。
早く見なきゃな。
もう、じゃあちょっともう言葉が僕は出ないので、ちょっと次のちょっと話したいやつ言っちゃうんですけど、はい。
はい。はい。
もうここ最近ちょっとリバイバル系の映画めっちゃ熱いなって思ってて、それこそ大石さんが話してくださったカップルズも見たんですけど、はい、
うんうんうん、
カップルズやばいっすね。
でしょ？
これも。もう、すっごい面白かった。
うん、
もう、ゾクゾクしちゃいましたね。それはなんか過去の映画だけ見てればいいやって気持ちになっちゃう。ぐらい面白いというか、
うんうんうん、
気持ちとしてですよ、うん、本当になんか街そのものが主人公というか、その街にうごめくその欲望っていうか、まあ、すごいこれ大江さんも言ってたんでしたっけ、 結構アノーラに近い世界観をもうこの時点で描いてたよなっていうふうに思ったんですけど、
うん
うん、人々の欲望っていうのはすごい対価とかによって叶えられるみたいな、それによって止めるすごい裕福になるものもいれば、それが搾取される人もいてっていうような世界観、まあ、今の都市、まあ、資本主義と言ってもいいんですけど、っていうのがどうやって膨らんでいっているかみたいなものの、まあ、当時の多分、その、なんというか、状況みたいなものを反映したものだと思うんですけど、まあ、全然今も昔も変わってないというか、もうその時点でそうだったね、みたいなものがすごいよく描かれてるなと思いましたね。はい。うんうんうん、いや本当に大石さんも言ってましたけど、綺麗にしっぺ返し食らわされるとこが、まあ、気持ちいいというか、もう、うわーって気持ちになりますよね、本当に。うんうん、本当絶妙にうまいこと全部うまくいかなくなっちゃうんですよね、なんかね、うんうん、で自分はそうならない、そんなもんだ関係ないって思ってた人が、思ってたような人がまんまとそこにかすめ取られちゃうみたいな、
うんうんうん、
もうちょっとうますぎるっすねっていうね感じでしたね。それでいて最後の終わりのこう、それでも何か希望みたいなのがないのかみたいなの最後さらっと提示するあたりが、うん、すごい見事って思いました本当に、うん、
確かその僕の感想の時にそこに愛はあるんかって言ったんですけど、
なんていうか、そうですね、
ちょっと愛にできることはまだあるかも流れてきそうない
やそうですね、いやもうすげえ天気の子を思い出しながら見てましたよカップル
さん、やっぱり、うんうんうん、わかる、僕めっちゃわかります、
うん、すごいこれ以上ないほど天気の子に近いって思いました、
うん、
まあ、クーリンチ少年殺人事件の時もちょっと天気の子味を感じてはいたんですけど、
うんうん、
なんか究極が来たなっていう感じです、
うんうん、
はい、いやこれはめちゃくちゃ面白かったっす、うん、これなんか喋りたいっすね、これも喋りたいなって3人見てたらって思いました、
そうなんですよ、
うん、
うん、
ちょっとこれの今後旧作取り上げる枠とかにこう入れておきたい一本だなって思いましたね、
は
い、
そうっすね、であれっすね、エドワード・ヤンまたヤンヤンが今度リマスターされるんですよ ね。
やるらしいと聞いて、いやすげえちょっと最近もうエドワードヤンめっちゃ見たくなってるぞみたいな、うん、もう一回恋愛時代も見たいぞみたいな、
確かに
気持ちになりましたし、ちょっとクーリンチェももう一回ね、うん、再挑戦したいなみたいな、うとうとしたし途中みたいな感じですね、
うん、
はい、他のも恐怖文集も見たことないですし、ちょっとそういうの辺も見たいなっていうふうにすごい思いました、はい、あともう一本、うん、ミステリアススキンっていう映画を見まして、これは2000何年ぐらいの映画だったっけ ?2000 年代前半ぐらいの映画なんですけど、で、主演がジョセフ・ゴードン・レビットと、ブルータリストの監督でおなじみの今や、ブラディ・コーベットが役者として出てて、っていう映画になるんですけど、で、これ、まあ、結構重い話になってまして、前からちょっとかなり重いことを言いますけど、まあ、この二人の青年の話なんですけど、まあ、かつて少年時代に同じ野球部に入っていて、で、そのコーチから性的暴行を受けてたみたいな話が語られるんですけど、で、ジョセフ・ゴードン・レビット演じる方の青年は、もうそれ全然覚えていて、で、青年になった今でも、なんというか、いわゆる男性というか、男たちと、まあ、お金、対価を支払っ、お金を払ってもらって、行為をするみたいなことをやってる青年になっていて、で、一方のそのブラディ・コーベット演じる方の青年は、まあ、その時の記憶がすっぽり抜け落ちていて、多分、その、ショックからだと思うんですけど、抜け落ちていて、で、なんかそれの抜け落ちてることの理由付けとして、エイリアンに拉致されて記憶を改ざんされたんだみたいな、っていうことを信じ出すみたいな。うん、風になっていて、で、その、まあ、成長してから二人のこと、もう、全然なんか接点もなくて、で、その二人が再び相まみえるっていうような話になるんですけど、まあ、まず結構こういう、まあ、重たいテーマを扱った映画っていうのが、まず、2000年代前半ぐらいからこういうのあったんだっていうのもちょっと知らなかったですし、で、演出もある意味でポップっちゃポップみたいなところもあったりするんだけど、とにかく重たいみたいな。っていうあたりのバランス取りがすごい上手というか、うん、すごくなんというか 最後とかね、結構、これちょっとツイッターで X で書いてる人がいたんで確かになって思ったんですけど、終わり方がすごい偉人たちっぽい終わり方してるなみたいな。
おー、へー。
終わり方というかちょっと似てるよねみたいなの重ね、うん、言ってる人がいるみたいなんで、うん、確かになと思って。だからそのやっぱり幼い頃に受けたあるショッキングな出来事みたいなのを分かち合えるのは結局この二人だけみたいな。っていうのがまあ語る、まあなんか最後により際立つみたいな。なんか、なんとなく何があったんだろうかなみたいなのを察しているような人はいるんですけど、けど、決してその人から特になんかそのことについて投げかけられることはないみたいな。あくまで本人がどう向き合ってどうするかみたいなところをすごく丁寧に描いてるなというふうにすごい思いましたね。はい。これも見事な素晴らしい映画でしたね。これもすごい印象的に残る映画で。あとすごい、ジョセフ・ゴードン・レミットがすごい本当に美青年をやってるみたいな時期の映画にもなるので、そういった意味でもまあ見どころかなっていう映画でしたね。はい。
ジョセフ・ゴードン・レミット、自分が初めて見たの何だったっけっていうのがあんまり思い出せなくって、あれかな、インセプションかな。
多分僕もインセプションで初めて認識した人かなと思うんですけど、
はい、映画ファン的にはやっぱり500日のサマーですよね、
多分そうですよね、
いやなんかその500日のサマー以前のジョセフ・ゴードン・レビットを全然認知してなかったんで、ちょっと今回そのリバイバルで、あ、そういうのがあったんだなっていうとこからレベルで全然分かってなくって、なるほどな、そういう映画なんですね。
まあちょっと日本初公開らしいんですけど、リバイバルと言いつつも、まあ、
なるほど、
あ、そうなんですね、
まあだいぶ昔の作品がようやくっていう感じではあるので、まあリバイバルとはちょっと言えないかもしれないですけど、いやでも本当にちょっと今旧作熱いなみたいな感じが今していますって感じですね、本当に。はい、はい、今週はこんな感じです。
はい、大石さんいかがされてました？
今週ちょっといろいろ忙しくてですね、まず分振り出てきて、
はい、
お店を出してきました。
はい、
でうちは3冊本を出したんですけど、ま、買いに来てくださったお客さんもいて、なかなかに盛況で、今回も多分一番分振り東京の中で出店数多かったんじゃなかったかなと思うんですけど、いやーでもなんて言うんでしょうね、初参戦にしてまあまあ厳しさを感じたというか、
ほうほうほう、
いやー在庫が残りましたねたくさん。まあもともとなんか結構最近 X でも初参戦で結構こうぐぬぬって思ったっていうような話を書かれてる方もいて、めっちゃ共感はしてるんですけど、ちょうど左隣のサークル、まあ一人お一人でやられてて本当時間ギリギリで来られた方なんですけど、その方もまあ初出店らしくて、ただね、その方がね隣で飛ぶように売れてくんですよ。
わ
それこそなんか設営とかも本当適当に、なんならもうなんていうか敷物とかも全くなく本をこう並べてる感じなんですけど、その方はもうめちゃくちゃノートでずっと連載、だからブログかな、ハテナブログかなんかでずっと連載をされてるブロガーの方らしくて、でもう基本的にはそのファンの方がまず来られるし、まあそれで自分の店の前にまで結構人がたかるみたいな感じになるし、でそうだ、おそらくそうじゃない人っていうのも、まあなんて言うんでしょうね、その発信のうまさなんだと思うんですけど、こうどんどんどんどん本を買いに来られて、まあ本当人が尽きることがあんまりない感じのブースだったんですよね。まあ悔しいんで僕も一冊買いましたけど。いやーで。やっぱ結構そういう機会が今回散見されたらしくて、 X でも割とそういう関与な、隣のブースがすごい売れてるけどうちは全然売れなくてっていうような話をされてる方がいて、なんていうんですかね、まあなりもなんていうかコミュニティの外側から入ったものなので、そうなることはまあ全然あるのは分かってたんですけど、いやーとはいえなんつうか、まあ、正しく打ちのめされた感じがするというか、しっかり。なんつうんですかね。めちゃくちゃ文振り自体、僕は途中お客さんとしても楽しんだし、今回はどちらかというとプロよりも ジェビナに近いような売り方をしてるような人たちの本をたくさん買ったんですけど、
うん、
うん、とはいえやっぱり物を作ってそれを届けるっていうことの本質的な難しさというか、そのものだけで売ってるんじゃない感じっていうのを結構しっかりと刻まれたというか、いやー今後、まあ、抱えた在庫をどうしていくかっていうのと、あとこれからどう、まあ、続けるか否かっていうのもちょっと含めて考えようかなと思いましたね。
うん、
まあ、ただ少なくともちょっと申し訳なかったのが、今回僕の出展なんですけど、僕自身は本を出してなかったんですよ。
うん、
で何人かそれこそラジオ聞かれてる方の中でも、ロボシさんの本ないんですかって言われる方がちょこちょこいらっしゃって、その方にはマジで申し訳ないことをしたなと思ってるんで、
うん、
少なくとも自分の本はさすがに出そう次回以降はとは思いました。
うん、
なあ
確かにちょっとハイコンテクストですよね、今回大石さんがされたことって、
う
ん、
まあそれはそうです、
うんうん、いやでも面白いとは思ったんですけどね、その、うん、セレクトそのものがクリエイティブだっていうのはめちゃめちゃ面白いんですけど、
うんうんうん、
ただやっぱりこの人と人とのつながりの世界でもあるじゃないですか。
どうやらそうなんですよ、
特にアマチュアって、
うんうんうん、
やっぱそこがなんというか子と子じゃなくて、そのネットワークに価値を置いた発想だから、ちょっとこうなんていうか一個違うレイヤーにも思える部分もあるというか、
うんうんうん
うん、ちょっとそのなんていうかその界隈の本来的な文化じゃないものだったりするのかなっていうのもちょっと推察は聞いててしてみたりはしてたんですけど、
うん、
うん、あとまあなんでしょうね、もっと場を楽しむ方向で行ってもいいのかなと思ったんですけど
そうなんですよね、やっぱり、
うん、
まあ立地が悪かったのも多分往々にしてあるんですけど、その隣がめちゃくちゃ人気ブースだったっていうのも含めて、
うん、うん、うん、そのさっきおっしゃられてたブログ書いてる方って、その人の本来のフィールドってその文フリーじゃなかったわけじゃないですか。だからもう常に書き続けてきて、その延長として文フリーがあったっていうことなので、その人にとって書くことがまず本来の自分のフィールドとしてあってっていう、やっぱりそれって積み重ねとしてアドバンテージにはなってるから、
うんうんうん、
その初出店でもガンってお客さんが来てくれたりとかもするとは思うんですけど、まあ、今回その大石さんも初参戦 でそこの文脈とかもそこまでない状態で参加されてってことなんで、いきなりゼロベースってことはちょっとやっぱその難しさはあったのかなっていうのは思うんですよ、
うんうんうん、
だからその自分が何を楽しみたいかっていうののなんというかこう因数分解はしといてもいいのかなって気もして。
そうなんですよね、そうだったら例えばノートで発信を頑張りたいかっていうと、
うん、
正直その欲求ないしなっていう気持ちがあったりとか、
なんかそうですね、まあ、僕も確かになんかノートやればいいのかなみたいな、つながりを作っておくみたいなのは、まあ、その売るという意味ではすごい大切なことなのかなと思ったんですけど、
うん
うん、
でもなんか最初からそのネットワークありきってあんま面白くないっすよねみたいな気持ちもちょっとあるじゃないですか、
ね、そうなんですよ、ちょっとそうなんですよ、
なんか偶然の出会いとか求めにも行ってる場じゃないですか、ああいうところってきっと、だからなんかちょっとその寂しさっていうか、まあまあしょうがないんでしょうけど、うん、まあ、そもそもちょっと文学フリマって大きなイベントだからなのかもしれない、
いやそう
ですけどね、
ちょっとでかすぎたなっていうのは、
うん、
正直思いましたね。
なのかもなーとはちょっと思いましたけどね。うん、なんか実は僕も神戸でなんかジンフェスっていうのがあって、文学フリマみたいなイベントがあったんで行ってたんですよ。
うんうんうん、
もう文学フリマと比べ物にならないちっちゃいスペースで、うん、で、もうなんかすごい。並びも適当、多分適当なんじゃねえかなって思うんですけど、なんか、うんうんうん、ジャンルごとにも分かれてない感じのとこ行ったんですけど、やっぱり、そういったところが偶然が、いろいろあって面白いな、みたいな、感じをすごいしたので、
うんうんうん、
まあ、どっちがどういいのかとかありますけど、 なんか難しいんだなって思いましたね、その辺のこうバランス取りというか。
そうっすね。いや、少なくとも初っ端な大舞台じゃないんだなっていうのはすごい感じたのは思いましたね。
うん、
だから次回それこそ分振りっていう場をこだわる必要はそこまでないなっていうのは正直思ったりはして、まさにジンフェスとかもう少し小さいところで何か出展できないかなっていうのはちょっと考えていこうと思いますし、まあ自分の発信としても別にさっき言ったようにそのネットでコミュニティをもう一回一から作り直したいっていう気持ちは正直さらさらないので、自分ができる範囲の中で、まあどういう風な発信ができるかな、まあ発信っていうほど発信ってつもりももう正直ないんですけど、もうただただ喋ってるのを垂れ流せればそれでいいぐらいの感じなので、自己満足として。なんかそれぐらいのバランスの中で、ね、ちょうどいいところを探っていけたらいいのかなとは思ってはいます。なので、まあ、作ることは、なんか今回一回やって作ってること自体はすごい楽しかったんで、それ自体は全然続けてもいいのかなと思ったんですけど、そうっすね。あ、ただ、僕が一回行ったお店でめっちゃいいなって思ったお店が一個だけあって、
はい。
ドットダッシュっていう本を作られてる、松村なんとかさんっていう方の、ブースに行ったんですけど、その方は日記本を売られてて、でも全然製本とかもきちんとしてないんですよ、もう自分で手作業でホチキスで留めて、そこに最後紙をベッて貼って、要は家のプリンターで印刷したものに対してですね、でそれを1000円で売ってるみたいな感じのブースで、ただその話聞いたら、その日記っていうのが分振り受かると思ってなかったのに受かっちゃったから、受かってから書き始めた日記らしいんですよ、
へ
え。で、まあ、その方も初出展らしくて、で、もともと漫画描かれてたんだけど、ある時、その、まさに、コミティアに出されてる方だったんですけど、漫画がある時描けなくなっちゃって、いろいろな、例えば自分のコンプレックスを描いた方がいいんだけど、自分にコンプレックスがまだ見当たらないみたいな。じゃあ、それって何なんだろうっていうのを、文振りって言って文章を書くから、で、漫画今描けないから、仕方ないから文章で書こうって思って、書き始めたらしいんですよね。で、結構中見ると絵たくさんあるんですよ。で、めちゃくちゃ絵描かれてるじゃないですかって言ったら、いや、この絵は全部5月に描いたんですよって言ってて。
5月に。嘘だろ？早。
だから、その方は、もうずっと、もう仕方ないから文章を毎日書いて、で、書いてるうちに、だんだん絵描きたくなってきて、で、日記がそれこそ5月の11日に文振りがあったんですけど、5月の9日まで最後のページ。書いてあって、そこのページを書いた段階では、段階で漫画が書けるようになったってなんですよね。
すごい。
何それ面白すぎると思って。
すごいですね。
そう、想定とかそういうものじゃないんですよ、その人。しかもブログとかでもないんですよ、おそらく。本当に自分の、なんていうか人生の一部をつぶさに記録するっていう文学性。
すごい。
それを、もう、今夜徹夜で寝ずに作りましたって本をそのまま、しかも数冊だけ携えて売りに来てて、めちゃくちゃかっこいいなと思って。
すごい。
うん。
いや、そう、いいですね。
そうなんですよ。なんか、あ、そうか、これが文振りだよって思って。その形にこだわって、もちろん本として物にこだわることは大事だし、はい、それはそれで面白いんですけど、そうじゃなくて、とにかく、自分の中に今、現状あるものを、本という形、まあ、なんならその形を捨てなくてもいいから、とりあえず出してぶつける、それが文振りだろっていうことを、ちょっとなんかその方に教えてもらった気がして。
いいですね、それ。
ちょっとね、次回以降というか、今後の自分の表現活動全体に影響を与えるような作品をもらったなっていう気がしてます。
やっぱりすでに大石さんの中にあるものから紐付けたものを出展する方がいいのかなって気はしたんですよね。でそれでいくとやっぱり映画批評かなって思って
あ、
映画批評本
はあはあはあはあ
かなと思うんですよ、ただより大石さん個人に紐付いてる方が面白いと思うんですよ。だから僕がちょっと今聞いてて思ったのは、サメ映画を本気で批評する。 あのサメのポリティカルコレクトネスの観点から、
ああなるほど。
だからもうその俺の文章でスピルバーグのジョーズを殺してやるぐらいの怨念を込めてジョーズ批評を書くとか。
ああなるほどね、なるほどね。
サメ研究してた人間としてもうスピルバーグのジョーズを俺の文章で殺してやるみたいな怨念をぶつけるとか、
うん、
あるいはその研究者に至る道の一つであったジュラシックパークを本気で批評するとかっていう、
うんうんうん、
そのおいさんの怨念を神にぶつけた方が面白くないですか。あのなんかこれで世界を殺すっていう覚悟で文振りに出た方がおもろくないかなとはちょっと思って。
めちゃくちゃラディカルですけど確かに面白いな。
でまあそのサメ研究やってた人間がジョーズを殺すつもりで批評してみたみたいなタイトルになってたら別に一元さんでもキャッチーになると思うんですよ。
うんうんうんうん、
うん、
え、サメ研究してた人がジョーズをみたいな面白みもあるし、もちろんそれって大石さんを知ってる人だったらそれはそれで間違いなく面白い視点だとは思うので、
うん、
うん、なんかあのそういうのもありかなってちょっと思ったりはしたんですけど。
そうですね、それこそブラックデーモンでその話をしましたけど、うん、
はいはい、
やっぱね、うん、もうちょっと詰めた方が良かったなっていう詰め切れてないところめっちゃあるなって結構反省点も自分の中であったりするんですよ。
そうなんですよ、結局僕らと喋る中で妥協してることもあるじゃないですか。
まあありますあります。
はい、
うん、
いやいや、その純度 100% の大石印でサメ映画を殺すっていう
あ、研ぎ澄ますしかないか。
もうサメ映画全部殺すっていう、もうサメ映画100本切りみたいな、100人切りみたいな。
しんどいな
ぁ。まあ、サメ映画100本、まあ、100本見るとは限らないですけど、100本ぐらい見るみたいなね。うん。どっか始めなきゃいけませんけどね。うん、
いや、でもね、まずね、ジョーズって強敵がいますからね。マジであいつは強いから。
はい、まあ、あれだけで100人分があるっちゃあるけどね、みたいなね。うん、ありますけど、
はい。確かに。いや、ちょっとそれは、ああ、そっか、その方向性か。なるほどな。そうっすね。いや、それはちょっと一回、出してみるしかないか。特級呪物、いや、でもどうだろうな。言っても、いや、すごい、その、若干の抵抗感があるのは、
はい、
言っても、その、サメ研究者って言っても、まだサメ研究者のペーペーな、だったわけですよ、自分は。
はい。はい。はい、
もっとクロートの人が見たらどう見えるんだろうの怖さに、この手の類のものは勝てるかどうかなんですよ。
そうそうね。そうですよね。その、もっと、サメもっと、ずっと研究してる人もいるみたいなね、ことですよね。うん、
そこは、なんというか、ブレンドの比率をどうするかの話ですよね。
ですね。
サメ研究の割合と、
うん、
映画的な文脈の割合と、あと、大石さん個人っていう割合の、
うん、
どの割合でブレンドするかっていう、
うんうん、
そのバトルですね。
そうですね。いや、でもちょっと面白い。その方向性でもう、書いてみるか、とりあえず。ダメ元で。うん、
いや、怒ってる人間って面白いですから。
いや、わかります。怒りが一番エンタメですよ、人間の感情の中で。他人の怒り一番面白いですからね。そう。
うん、
そう、なんでちょっと文振りでなかなか渋い思いをしましたというのが今週の僕の、はい。近況でございます。
はい。僕はですね、まず、週刊曲がりで酒粕バーをやってまいりました。
おう、
はい、
おう、
前田さんとダブル店長で、でマリオンさんも来ていただいて、
はい、遊び来ました。
はい、はい、まあ、初めこれ映画の話したすぎるバーかなみたいな、いつものお客さんだったんですけど
もう完全に映画バーでしたけど
途中からちょっといつもと違うお客さんがいらっしゃって、
そうですね、
まあ、酒粕バーの本来目指した形に近づいたのかなっていうので楽しんだんですけど、
うんうんうん、
でまあ楽しかったんですけどね、マリオンさんと前田さんが預かり知らないところで、うん、結構ちゃんとしたトラブルもあって、
そうなの、
はい、実はそうなんですよ。なんていうか面白くない方の酒粕イベントが生じてしまったっていうのがあって、
は
あ、
は
あ、はい、っていうのもあったりとか、本当にちょっとここで喋れない その酒の席のエピソードトークにはなるけど、こういう場ではちょっとそれはみたいになっちゃうぐらいの 客観的にはあまり楽しくないイベントがあったりみたいな。
ああ、そうですか。
そうだったんだ。はい、僕、すごい楽しく喋って帰ったんですけど、みたいな。
いや、でも最終的に、全部含めて酒かすバーだったねって言って、週刊周りのコリンさんと納得して終わったんです。
酒かす甘いもんじゃねえぞと。
あ、まあ、結果それも含めの酒かすであると。
そうなんですよ。裏表なんで全ては、はい、まあ久しぶりに前田さんと一緒に何かやって面白かったっていうのもありましたね。まあ映画バーのお客さんにもリスナーさんにも前田さんに会ってもらって話してもらったりとかっていうのもあったんで、まあそれは本当に良かったかなとは、それは本当に良かったなとは思ってるんですけれども、うんうんうん、まあその時に僕ね、アブさんっていうフランスの良くない酒を飲みまくってて、
いっぱい飲んでましたよね、
はい、まあまあガブガブ行ってったんですけど、
はいはいはい、
で、翌日ですね、食べっ子動物を子供と見てまいりました。
お
あ
お、
はい、でただそのアブさんが聞きまして、
お
最初の5分と最後の5分しか覚えてない
大爆睡ですね
一番見たかったの僕だったはずなのに、まあ、子供は楽しんでたからよかったんですけど、
あ、よかった、それもよかった、は
い、でマリオさんがおっしゃってた特別なゲスト、
はい、
これはねサプライズですね、これは、
ですよね、もう本当に最初と最後の5分だけ見てるでも分かるところでいるのでね本当に親切設計なんですけど、びっくりしますよね、やっぱね、あれね。
うん、いや、あ、そういうことみたいな。
うん。
なんでしょうね、お菓子のトイストーリーみたいな話になってましたよね。
ああ。
そうですね。とか、まあ、僕ちょっと思い出した、シュガーラッシュとかね。
はい、
ああ
いう、はい、はい、はい。なるほど。
お祭り感というかね。はい、まあ、一応もう公式にも一応、こう、誰々が出て、みたいな感じで出てるんですけど、うん、まあ、ここでは言わないようにしておきますけどね。はい。
はい、いやまあ、最初の5分だけでもそれは楽しめたっていうのと、あと、ちょっと驚いたのが、映像のクオリティなんですけど、
うん、
まあもちろん、その、ピクサーとかドリームワークスとか、もう世界レベルでの 3DCG アニメーションのトップクラスのスタジオに比べたら、もちろんそこまでの圧倒的さではないにしろ、もう必要十分なクオリティでの 3DCG アニメーションを達成しているので、全然通用するなって思いながら見てて、その物語を描いて観客を楽しませる上でもう十二分な技量に達しているなっていう、ちょっとその驚きはあったんですよ、
うんうんうん、
日本の 3DCG アニメーションってやっぱちょっと後人を排しているとかあるのかなってイメージあったんですけど、全然楽しめるかなっていうのがあって、
うん、
あと本当ラスト5分だけ記憶あって、この言い方合ってるかどうか分かんないんですけど、その5分から察した限りで、あれ結構やろうとしたシザもピクサーに近いことやろうとしてたみたいなのをちょっと察したみたいな、ちょっと近いことやろうとしてませんでした。
まあそうっすね、そうね、
うん、近いことかな、あ、多分
ちょっとあれだけど
達してなかったのかもしんないんですけど、うん、あとあれレゴムービーとかそういうことに近いことをやろうとしてたのかなっていう。
まあまあまあ、そうですね。確かにね、うん。やろうとはしてるけど、まあ、ちょっと触れただけかなみたいな感じはするんですけど、はい、正直。
ああ、なるほど。
まあまあ、いやでも、その、お菓子って何みたいな話をしたいんだと思うんですよ。はい、したいっていうか、してたのは、はい、確かにそうなんですよ、
うんうんうんうん。
お菓子って何のためにあるのっていうところとか。
うん、
まあだから、いろいろなんか話がね、もりもりなんですよ、本当に。ライオンくんのリーダーとしての話とか、
はい、
なんかその、
はい、
その辺が特になんか、めっちゃ、ちゃんと、その、お菓子とは何かみたいなとこ、めっちゃ絡んで、みたいなわけでもないので、はい、別に、みたいな。
うんうん、
まあ、あるので、まあ、荒々しくはあるんですけど、
うん、
でも、確かにその、やりたいこととしてはすごい近いと思います。
うん、
はい。
うんうん、だから、そこの、ストーリー構築のノウハウも積み重ねたら、もしかしたら、ピクサーに近づけるんじゃないかみたいな、うん、これは過大な期待を背負わせてしまってますから、これはいやでもやっぱ ピクサーとかクリストファー・ミラー・フィル・ロード作品みたいなやつ日本から出てほしさありますもの、それは、
う
ん、
いやそうですね、うん、いやそうです、はい、それは本当にそうですね、
はい、まあ、それに近いことやってるの多分日本だとクレヨンしんちゃんだと思うんですけど、
まあ確かに確かに、
そうですね、まあちょっとクレヨンしんちゃんに近いかなと思いましたけどね、
ああ、うん、
まあ、確かにね、レゴムービー的なことしようとしてたといえば、まあ、ドラゴンクエスト、ユアストーリーとかもありますけど。
ああ。
うんうんうん。なるほどな。
うん。
いや、でも、本当にダークホースです。いきなりこんな作品が現れて、9大点以上の点を取って帰っていったっていう、なんじゃこりゃみたいな驚きがある作品がいきなり公開されたなっていう感覚ではありますね。
そうですね。
なるほどな。
はい。あと、旧作なんですけど、恋はデジャブっていう映画を見まして、超有名なタイムリープものの映画だと思うんですけど、
うん、
ビル・マーレーが出てる、
うん
うん、
はい、見たことなかったん でちょうど2時間ぐらいの空きがあって、なんか2時間ぐらいで見れる映画見ようと思って、恋はデジャブを見てたんですけど、結構まあ面白い映画だったかなと思うんですけど、まずその主人公のビル・マーレーがお天気のレポーターみたいな人なんですけど、
うん、
田舎のグラウンドホッグデイっていうなんかモグラみたいなやつにお天気の占いさせるっていう田舎のお祭りの レポーターをさせられるのがめっちゃ嫌で、
うん、
もうずっと皮肉言ってるんですよね。こんなしょうもない田舎に来てしょうもないイベントのレポーターさせてよみたいな感じでずっと文句言ってるみたいな感じのやつで、でめっちゃ嫌なやつなんですよ主人公本当、
うん
うん、
こんなしょうもない番組じゃなくてもっと上のテレビ局に転職するんだみたいな上昇志向とか、あとまあセクハラ気質だし、
うん、
皮肉屋だしで、なんかめっちゃアメリカのビジネスパーソンの嫌なとこ煮詰めたようなやつで、まあ、それにビル・マーレーがぴったりなんですよね本当に、うん、
あ
本当嫌なやつが似合うなってビル・マーレーで、そのテレビのプロデューサーの女の人がいて、まあ、その人に好意を持ってるんですけど、ただまあとにかくひねくれてるので仲良くなろうとするというよりはいちいち皮肉を言ってははいはいみたいな感じでちょっとうまくいってないんですけど、でなんかその取材に行った先の田舎町のでその同じ日を繰り返し続けるってことになるんですけど、でまあいろんなことをするんですよね本当に、もうスケベなこともすれば悪いこともするし、でまあタイムリープっていう機会を生かしてどんどんどんどんやりたい方でやっていくんですけど、そのこいつ本当さみたいなのが繰り返されていく中でだんだんちょっと話のフェーズが変わっていくんですよね、
うんうんうん、
あれなんか自分のことばっかりやり続けてもなんかあんまりやなみたいなことになっていって、本当に変わっていくんですよねその話の目指しているところが。初め本当にアメリカのビジネスパーソンの嫌なとこを煮詰めたようなやつだったビル・マーレーがだんだんある種のそのアメリカの美徳とされるようなもの、勤勉さであるとか、あるいはその隣人愛みたいなものを体現する存在に近づいていくのかなみたいな、
うん、
そのもう繰り返しの中でなんかその、うん、全然違う目的地に進んでいくっていうのがすごい面白くって、あなんかこれは見っけもんだな、見っけもんというかとっくに見つけられてたんですけどはい、まあ見てみてよかったなっていう作品ではありました、
うん、
っていう感じですね。はい、まあよかったら見てみてくださいっていう感じでした、うん、はい、ではテーマとか入っていきたいと思います。